新村あかりのはっきり言わせてもろて。
こんにちは、新村あかりです。この番組は新村あかりがタイトル通りはっきりと言わせてもらう番組です。皆さん、年の瀬になってまいりましたね。今年どうでしたか？まあね、私はね、今年結構変わった出来事が、まあね、この女優人生でですね、すごく、まあ大きな出来事が今年はやってきたなって感じなので、まあ今日はですね、そこを詳しくね、フリートークでやっていこうかなって思ってるんで、ぜひぜひこの後も楽しみにしてください。ということでですね、番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは新村あかりのはっきり言わせてもろて、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。新村あかりのお便り紹介コーナー。このコーナーは私がリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。今回もたくさんのお便りありがとうございます。なんか普段見ないね、お名前の方も結構今回は送ってくださってですね、まあ、大変感謝しております。私がね、普段ね、みんな送れ送れってしつこく言った甲斐がありましてありがとうございます。では早速紹介していきます。ラジオネーム、けいちゃんかっこいいさん。こんにちは。前回のラジオで名前の出てない作品が多いとのこと。僕も他の女優さんでそっくりさんが出てますとかツイートを見たことがありますが、あれってなんで名前がシークレットになってるんですかね。役柄として素人を演じてるっていうのはわかるけれど、検索して出てくるようにすればファンは絶対買うのに。もしかして新村さんのファン少ないと思われてるってこと？ちょっと待って、新村さんのファンが少ないって思われてるってことは違います。多いですよ。多いです。ちゃんと、新村あかりって検索して、私の作品にたどり着いてくれてると私は信じて、まあ、やり続けてますよ。まあ、ただですね、これ私が結構、まあ、普段ね、まあ、自分で言うのもなんですけど、私結構、まあ、ちょっと友達多い方でして、もういろんなね、メンズにアンケート取ってるわけですよ。普段どういう作品見てますって。これね、結構やっぱ素人ものが多いんですよ。うん。で、なんか、プロっぽいというか、プロ感があると嫌だみたいな人も多くてですね。で、実際私たちも、今日、素人者ですと。クレジット出ませんと。で、それが、まあ、ってなる子もいると思うんだけど、私的には、逆に、今日は新村あかりを捨てて、普段の自分で素でできるっていう感じで結構望んでて、まあ、何がいいかっていうと、結構素の私が見れるというか、これがいいとこでもあって、まあ、多分それが、結構映像でも現れてたりするんですよ。でですね、まあ、やっぱり素人ウィキっていうのを見てください。この子めっちゃいいじゃんって思って品番とかを打って検索すればすぐ名前出てきます。で、これは本当に気になったらそうしてほしいんですけど、でも入りとしてなんていうのかな、こう素人っぽいのを望んでるっていう人がいて、でやっぱりそこに女優さんの名前が載るとどうしても女優っていう先入観で見てしまうんですよ。これはですね、もうしょうがない。これは男のロマンなんです。これが男のロマンなんです。もうこれが作り物なのか作り物じゃないのか、いや作り物、いやでも本当は素人かもしれないとかいう、この辺をですね、まあちょっと狙ってるというか、まあでも君たちも多分あれよ、もう自然にそうなっちゃってるわけよ。検索して見ちゃってるってことはさ、素人ものとかで、だからもう何も考えずに見てください。これが私の回答です。 まあ確かにね、わかりますよ。あの、名前出てた方がっていうのはわかるんだけど。まあでもまあ、たまたま、あ、これ新村あかりちゃんっていう発見のね、楽しさもあると思うんで。まあぜひね、素人もな素人もね、楽しんでもらえればなと思います。次、ラジオネーム、御殿場のてっちゃん。メーカーの専属になっていいことや、こんなはずじゃなかったとかありますか？いや、そうなんですよ。私のね、まあ先ほど冒頭でも話しましたが、今年の最大の大きな出来事がですね、フィッチというメーカーさんで専属にさせていただいて、私も8年ぐらいやっているんですけどね。いや、これがめっちゃ、あの、すごいですよ。まあ8年もやってると、まあ大体こういう感じでこうかな、みたいな、まあやってきたんです。いや、もちろんやる気はありますよ。まあいつでも 100% でやってるんですけど、それが専属になった時のこのプレッシャーというか、なんかこう、気持ちは変わりますよね。で、そこがやっぱ、今までは、例えば、うわぁ、まあ今日ちょっとミスったっていうか、あれだったけどもいっかみたいになるんですけど、そうはいかないですよね。こんなはずじゃなかったっていうことは、まあ、ありますよね。まあそれがね、でも見てる側からしたらそれはわからないことで、それがいい方に転んだりもすることもあるんですよ。うん。なんかこう、なんて言うんですか？まあね、新村マニアになってくるとですね、あの時ちょっと素の表情になってたでしょとか、ちょっとあの時照れて笑ったでしょとかね、まあそういうのをね、新村マニアになってくると、わかるんですよ。だからこっちからしたら、うわ、やっちゃったって思うことも、まあ意外とね、いい方に転んでたりするんで、まあまあそれはいいんですけど、でもやっぱり、月に、一作品ですから、まあやっぱりまあ残りますよね、遺恨は。でもまあいいことっていうのはもちろんあって、なんていうのかな、まあこう作品に対して一生懸命というか、一生懸命超えてなんかもう全然違う心持ちでいきますよね。あとは私もなんかちょっと作品の内容とか、次こういうのやりたいですとか、ちょっと言いやすいっていうのがいいことではありますかね。こういうのやってみたいですとかね、まあ今まではもう完全に受け身ですよ。あ、こういうのやるんですねっていうのを、まあ、ちょっとね、自分もこう言えるっていうのが、そこはいいのかなって思いました。じゃあ次、ラジオネーム慶応勝田大の男さん、こんにちは。ベーシックな質問です。あかりさんの芸名の由来って何ですか？よくありがちなのは、デビュー当時人気だった著名人の名前、画数で占った、プロデューサーが入れ込んでいたキャバ嬢の名前から取ったなどですが、あかりさんの場合はどうだったのか気になります。おー。え、てかこれあんの？キャバ嬢の名前から取ったとか。それさ、自分が好きなさ、インフルエンサーから取ったとかわかるやん。キャバ嬢さんでもね、なんでもね。プロデューサーが入れ込んだでも関係ねえやん、これ。これ。そんなプロデューサーいんの？ああ、ちょっとわかんねえけど。まあ、じゃあ、ちなみに私はですね、新村は、私がつけたんですよ。これなんでかって、こう理由があって、こう新村っていいって伸ばすじゃないですか。なんかそういうのが良くて、シーナとかでもいいし、うーんって伸ばすのが良くて、で、シーナって、まあ、当時いらっしゃったんですよ。で、結構いるっちゅうか。で、新村みたいになっていきましたね。うん。そういう感じで、下の名前が実は私、サエにしようとしてて。そしたら、同じ月に、サエって子がデビューするみたいな。まあ、だったと思うんですよ。で、急遽、やべえ、名前変えなきゃみたいになって、でも私もう完全に自分サエで行くぞっていう、もうサエの気持ちで言ってたから、え、もうわからんみたいになって、で、その時に、私、初めてね、撮っていただいたメーカーさんのプロデューサーさん、有名なね、まあ、皆さん、だいぶ有名なの知ってると思うんですけど、ともこさんというね、かなり有名な大御所のプロデューサーさんに、どうしましょうって言ったら、私、あかりがいいって言って、私、絶対自分の子供生まれたらあかりにしようと思ってて、つって。だから、私、あかりって名前好きなんだよねって言われて、あ、じゃああかりにしますわって言って、 で、私本当に一本しか出さない予定だったんで。だからもうそんな感じで、あ、いいっすよ、みたいな感じで行ったのが、もうね、8年ぐらいですか？今続いてて。まあ、だいぶ、上げネームをね、つけてもらったなと思ってました。そこは本当に感謝しております。そんな感じで、まあ、まあ何が起こるかわからないですよね。もう結構いるんですよね。一本だけデビュー一本だけみたいなはずが、結構8年10年やっちゃってるみたいな。なんか面白いもんで。まあ特にね、画数とかないですね。名前の響きプラス、まあプロデューサーさんに決めてもらったって感じで。あ、いいですね。このベーシックな質問。なんか今回はね、いろんな人がお便りもくれてたんでね。まあなんか、あんまり新村あかり知らないよって人も、なんか、これで、知ってくれたかなと思いました。ありがとうございます。以上、新村あかりのお便り紹介コーナーでした。新村あかりがはっきり言っちゃうぜコーナー。このコーナーは私がはっきり言っちゃっていくコーナーです。いや、冒頭でも申し上げました通りですね、今年のね、振り返りをね、していこうと思ったんですが、一番の出来事、まあ、やっぱりこれ専属ですよね。これは大きい。だって新村さん、次どんなことやりたいですか、どんなことしてみたいですかって言われても、もう大体やってるんよ。あ、でもね、私本当はデビュー前に渋谷のスクランブル交差点で、ちょっとそういうことするっていうのが夢だったんですけど、ちょっとやっぱ時代的に、無理そうだったんで、まあちょっとそこは無理なんですけど、まあね、できる範囲の中は大体やってきまして、で、何やってないんだろうなーって思ったら、あ、専属ってやってないやって思って、で、やってないから、まあ、わかんないけど来たらいいなって思って、やってる時にほんとちょうどこういうね、専属のお話を来ていただ、こういうね、専属の話をいただいて、いや本当に感謝の一年で、時間もね、まあぶっちゃけあり余ったわけですよ。で、あり余った時間で仲やるぞってね、思ったら、まあ何もやってないよね。もう日々、起きて、まあ、天井を見るだけの生活？まあ、天井のシミを数える？まあ、これが私の日課になってまして。まあ、でも、ずっとね、結構、まあ、自分で言うのもなんですけど、こう、忙しくね、させてもらってたわけですよ。で、このゆっくりした時間っていうのが、すごく、なんか心地よくて、あとこういうふうにラジオとかもそうですし、まあ個人的に配信とかね、させてもらって、でもそれがね、すごい良かったなって思ったんですよ。なんかこうファンの人と距離が今年はぐっと近くなったし、もうなんか作品もそうですけど、なんか新村さんのトークとか中身が好きですって人がすごい、この、まあ、作品よりもこの配信とか、私の中身を知ってもらえた一年だったんじゃないかなと思っております。いや、でも、どっちかな？私のこれを知って嫌になったって人もいんのかな？いやいや、いないと思ってる。もっと、新村さんは妖艶で、なんか、みたいな、いらっしゃいみたいな感じだと思ったのに、なんやねん、はっきり言わせてもろてて。意味がわからんと。まあまあ、そういう人もいるかもしれないですね。まあでも、まあまあ、私は、まあ、でもこれが私なんでね。で、すごい今年イベントとかもね、やらせてもらったんで、まあ来年ね、私がまたどうなってるかわからないですけど、これまで通り、ね、イベントをもうバチバチやっていってね、もうより、新村とファンの人の愛をね、深めたいと思っております。来年もどうぞよろしくお願いいたします。以上、新村あかりがはっきり言っちゃうぜコーナーでした。新村あかりのはっきり言わせてもろて。 そろそろエンディングのお時間です。いや、いつも早いね。いつも早い。名残惜しい。もう本当は2時間ぐらいやりたいところをギュッとしてるんでね、はあ、ちょっともう名残惜しいです。今年これが最後だなんて。まあでもね、来年も引き続きもうバチバチやっていくんでね、皆さんもね、ついてきてください。しかもですね、今聞いたらですね、某女優さんがですね、私のラジオをね聞いてくれてるということで、もう嬉しい、嬉しすぎる。うん、意外と隠れファンいるかもしれないな。うん、意外と私のリア友もこれ聞いてくれてんだよ。うん、いや嬉しいことに、もっとねこのラジオクロニクルの輪がね広がりますように、はい、もう私はもうお祈りさせていただきます。さあ、そしてですね、告知があるのでさせていただこうと思っております。来年の告知をさせてください。1月19日、パチスローイベントで、沼津にお邪魔させていただきます。多分コンコルド沼津店さんかな。で、またオープンから3時までお邪魔させていただきます。あと1月26日私と玉木くるみちゃんが、トークイベントをやってます。バチクソアゲマンフェスというね、まあフェスと言いながらもトークイベントなんですけど、でそこで毎回ゲストをお呼びしてるんですが、ゲスト発表します。ドルッて、永井まりあちゃんです。イエーイ。ということでですね、もうバチバチもうフェロモンを出しまくりイベントになること間違いなしなので、皆さん来てください。あと1月29日、これが、EX ガールズの、収録になります。生放送なんで、会員登録無料でやってもらって生放送で見ることができます。そちらもよろしくお願いいたします。あ、忘れてた。1月3日にもね、パチスロイベントあるの、やばくない？正月から仕事頑張らさせていただきます。もう関係ないから、私も正月なんかね、みんなで明けおめしに来てほしいなと思っております。あ、ごめんなさい、みんなで明けおめねしに来てほしいと思っております。場所はごめんなさい、これはまた静岡になります。もう静岡ばっかり、はい、すいません。でも静岡の人はラッキーということで、はい、今年も終わりますね。それでは新村あかりのはっきり言わせてもろて、今日はここまでです。ここまでのお相手は、私のファン結構いるやんな、新村あかりがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。